Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、4月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。こんばんは、俳優で弁護士の墨田隆平でございます。というわけでハマグリ御門の編なんですけれども、今日は4月17日ですかね、もうね、入学式とかも終わってね、新しい新生活が始まり、社会人の人はね、転勤あったりとか、いろいろあるかと思うんですけれども、ちょっとまだ声の調子があれですかね。
そうやな。
本調子じゃないです
か。ちょっと曇りがありますね。
曇りがありますかね。ちょっとね、気ぃつけて、ね、やっぱ季節の変わり目っていうのは、どうしてもね、なんか体調崩しがちというか、朝夕が結構、寒いのに、どうしたんですか、定例先生。
えらい普通のこと言
う。やっぱりあの、普通のことから入っていこうかなと、オープニングはね。
盤石の。
そういうもんじゃないですか。私ももうこれね、4シーズン目ですから、ハマグリ御門の編も。そんな気をてらったことをね、毎回。
そうやね。
しなくてもいいのかなとも思うんですけれども。てるえ先生、久しぶりですよね。
お久しぶりでございます。3ヶ月ぶりぐらいですね。
3ヶ月ぶりですか、メール来てますよ。ラジオネーム、上野桂さん、福岡市の方からいただきました。墨田先生、ハマグリボーイの香川てるえ先生、こんばんは。毎週楽しく拝聴しております。てるえ先生のご出演は久々なので調べてみると、1月17日木曜日の放送で、ZOZO 前澤社長の新春100万円プレゼントのツイッターにリツイートし、墨田先生にこすり倒された以来となります。個人的には今後、照江先生のもっと短いスパンでのご出演を期待しております。そこでこの3ヶ月の間に照江先生の身の回りで起こった印象深い出来事をお聞かせいただけると幸いです。BS 番組ステッカー希望します。よろしくお願いします。ということで。あの番組ステッカーもね、随時、まだ、お送りしておりますんで、ご応募いただければお送りしますんで。あのね、この3ヶ月に起こった照江先生の。
なんもないよ。
一枚来てますよ、でも。これはどういうことですか。ラジオネームひろえさんからいただいてます。愛知県男性50代の方からです。てるえ先生、あれはセクハラですか。墨田先生、聞いてください。私、先日、香川てるえさんからセクハラを受けました。私のツイッターアカウントに、タンクトップを着た3人のハードゲートおぼしき者たちが横一列に並んで藤崎マーケット張りにエクササイズをしている数秒間の動画が送られてきました。それを見た途端、おかんが走り全身硬直してしまいました。人を気味悪がらせるには十分すぎるクオリティの動画でした。本日、照江先生が番組ご出演と知り勇気を出して、九段の動画をもう一度確認しようとしたのですが、なぜか削除されていて今は見ることができず、証拠とすることができませんでした。送ったのは照江先生ご本人ですよね。目に覚えありますよね。ということなんですが、あの動画を送った人は何だったのでしょうかと。
申し訳ございません。
いや、これどういうことですか？
なんか多分誤作動みたいなんで。
ツイッターの。
うん、なんか朝見たらなんかわけのわからん文字の羅列と、その写真みたいなのバンって送ってて。
ツイッターでこのひろえさんが、ひろえ先生に、メッセージですね、リプライって言うんですけど、送ったものに対する返しで、そういう自分を意図せず気づかんうちに、タンクトップを着た、まあその男性が、エクササイズをしてる動画を送ってたんですか、
なんか画像しか、画像パッと見てよくわからん、こんなん持ってるもんでもないし、ちょっと自分のゾクゾクとして消したけどね、すぐ。
あ、じゃあほんまに誤作動なんですか？
誤作動みたいになっちゃうかと。ポケットで、なんか寝てる間に布団の中でゴリゴリとなったかなんかそんなやつもあるけどね。
誤作動といえばね、昔、弁護士で、盗撮をしてね、自分とこの事務員の盗撮をして、まあ、懲戒になってた弁護士の方が何年か前いらっしゃって、ね、その人が弁護士会の調査に対して、カメラの誤作動やと、主張されてたって、まあ、新聞の報道でしか私知らないですけど、書いてましたね。
なんでその話と俺合わせ
て。いやいや、だから誤作動ってあるんじゃないんですかっていうこと。
まあまあ、そう
でも、照江先生誤作動あると思うんですけど、その懲戒された、盗撮してた弁護士の場合は、誤作動なんですけれども、加工もしてたっていうね。書いてましたね。
それも報道で？
報道で書いてました。
すごい。
毎日新聞で。加工した上で、保存してたらしいんですよ。その事務員の盗撮をして。だから、誤作動はあったとしても、誤加工と誤保存っていうのは、 ご本尊みたいになってますかね。ないんですよね、これ。うん、社会学的に見て、その、社会類型的に見て、なかなか、
操作があるからね、こっちこっち。
観念できないんですよ。誤作動あっても。確かにiPhone とかスマホとかで、うん、撮影した記憶がないのに撮れてる時ってあるじゃないですか。はい、
真っ暗な写真とかな。
真っ暗な写真とかあるんですけど、うん、ご保存って今までないでしょ。っていうね、不合理な弁解と、まあ、弁護士会からは考えられたんでしょうな。うん、それでまあ、懲戒し、なってはった先生もいらっしゃいましたけれども、うん、はいはい、まあ、照江先生の場合は、ね、まあ、誤作動ということで、はい。
ただ申し訳ございません。嫌な思いをさせました。
そんな、めっそうもないですよ。私が言うことでもないんですけれども。はいはい、いやそうですかね。うん、で、3ヶ月いろいろね、あったとは思うんですけれども、うん、私もね、だから、そのね、喉の調子が本調子じゃないのは、うん、2週間くらい前がね、すごい忙しくて、うん、で、忙しい時っていうのは人間って緊張感があると、うん、かえって風邪とか引かないんですよね。はいはいはい、で、なんか裁判所に出す提出するね、書面の締め切りとかがいくつかあったりとか、うん、あとこのラジオも、うん、巨人師匠ゲスト来てもらってとか、うん、緊張の連続やったら、その、2日後に、新潟の野鳥ライブっていう番組で、うんはいはい、鷹の花親方、今鷹の花さんですかね、と共演するという、はいはい、そういう緊張するのが、中1日とかで続いてて、うん、だからそういう日々を送ってると、あまり風邪とかひかないんですけども、うん、先週ですね、ちょっとスケジュールが緩い目やったんですよ。うんうん、ってなってくると、うん、油断してるのか。うんうん、ちょっと喉をやられちゃいまして、で、今、この収録してるスタジオ、同じスタジオなんですけど、乾燥してるじゃないですか。うん、そしたら、どんどん喉がね、声出なくなったりとか、したんですけど、やっぱなんか緊張してならダメですね、人間っていうのは。
いやいやいや、そうか、まあ。
いや、と思いますよ。
気が張ってない。
気が張ってないと、うん、その、巨人師匠ゲストにね、お越しいただいた時とかも、うん、その、巨人師匠の入り時間が、うん、朝の10時やったんですよ。うんうんうん、で、もうね、9時半から、はいはい、KBS の駐車場に出て、ずっと車を待って、ほんまに、その24年前の弟子時代と全く同じね、うんうんうん、ちょうどだからね、24年前とかに、KBS ホールとかで、テレビやってたんですよ。ハマグリ御門劇場って言って、その劇場の中継と、あと楽屋話とかを放送するのを KBS 京都テレビでやってて、ティーアップのお二人が MC でやってて、はいはい、たりとかして、その時に阪神巨人がゲストで出てくる時とか、うん、僕多分ね、KBS の前でね、うん、そういえば待ってたんですよ。だからそういう24年前のことを思い出したりとか しながらね、ずっと待ってて、あ、そういやこういうことやってたなと、うん、また42になって改めてやってるっていうので感慨深い思いで立ってたりとか、うん、っていうことをして、で、放送聞いていただいた方は分かると思うんですが、うん、まあ優しい師匠なわけですよ。はいはい、何でも、ね、うん、聞いたら答えてくれるし、はいはい、ね、もう、なぎいたすごかったじゃないですか。
もう。まあ、ちょっと、あれになって失礼な時あったよね。ほうほうみたいな。
いや、もうね、本人よりも詳しいから、柳田さんの方が、うん、ね、答え先言ってしまったりとか、
そう
で、メモいっぱい書いてあったんですよ、柳田さん。いろいろ質問するためのメモ書いてあったんですけど、はい、そのメモの一番上に書いてることを聞くの忘れてて、うん、で、だからそれは京都会館で昔、うん、まだデビューして2年目ぐらいでリサイタルをやったっていう時の、うん、ことをエピソード聞きたかったのに、うん、それを書いてたのに忘れてて、その話をエンディングで僕が聞いたら、うん、やってもうたって言ってあったでしょ。やってもうたしもたー言うて。
自分の中だけの
話。そうそうそう。心の声がね、全部出ちゃうんですよ。
番組的にはもうええから、それでな。
まあ、悟られなんですよ。心の中は全部悟られるというか、まあ、あの人は声に出してるわけですけれども、うん、でそういう緊張の二日後ですよ。はい、新潟で。うん、鷹の花さんと。うん、
もう大好きやもんな、な。
私ね、この番組でもね、鷹の花親方については随分話をしてきたと思うんですよ。ほんまに。
ちょうどな。いい存在やな、君と。
でもね、根底には尊敬があるわけですよ。
もちろんもちろん。
私らの世代は、鷹、うん、の花ね、うん、さんが、まあ出始めて、鷹花だ、言うてね、うん。入門その前に入門する頃から見てたじゃないですか。うんうん、
注目されてた。
僕ら4つぐらい上ですかね。僕は昭和51年生まれで、47年生まれかな、うん、?48 年ぐらいかな。とかで、うん、ちょっと上の、うん、まあ、 あんちゃんなわけじゃないですか。うん、お兄ちゃんの世代が、あんだけね、うん、大相撲の世界で大活躍して18ぐらいの頃からっていうのをずっとリアルタイムで見て、大横綱になる過程を見てた。うんうん、で、その後のいろいろね、またなんかトラブルがあったりとか、やれ洗脳されたとか。でもあれもね、洗脳っていうのも言葉を変えたら、言ったら横綱とかっていう立場になったら、なかなか人のアドバイスとかってね、聞く耳を持たないというか、耳を傾けなくなったりするじゃないですか、人の意見とかに。逆に言うと、オープニングから弁護してますけど、洗脳されるっていうことは、その大横綱の立場にありながら、人の意見に耳を傾けたっていう意味では、なかなかそれはできることじゃないんじゃないかなと。私なんてね、先週もみそのさんにも俳優って言うなって言われて、その前の週は巨人師匠にももう俳優って言うな言われて、そのまた前の週には誠さんにも、北野真子さんにも俳優と言うなと言われてるにも関わらずまだ言い続けてるわけでしょ、俳優のって。
自分で言いませんって言うとったって、ほんと。
はい、自分から。
何や言うたら。
それも大事なんですよ。そのね、やっぱり言い続けるって。
なんでやねん。
大事なんですよ。
ポジティブやな。
それこそね、新日本プレスの棚橋宏選手、この番組にもね、ゲストで来てくれますけれども、彼も最初、新日本プレス100年に一人の逸材って自分のことを自称したときに、その記者会見の会場でシーンとなったんですよ。シーンと。何言うとんねや、みたいな。それを言い続けることによって逸材っていうのが定着したわけで、私も、まあ、言い続けようと。
言い続けて。
まあ、それはさておき、そういうね、まあ、高野、そういうってどういう、あれなんや、話ですけども、高野花親方で、まあ、ご一緒するということで、で、また緊張するのが、その番組で私いつも、まあ、7分ぐらいですかね、時間与えられて、一人でパワポでプレゼンするコーナーを担当してるわけですよ。で、まあ、その日は、まあ、作家の沢木さんっていう人から、はい、高野花親方でプレゼンをしてくださいと、高野花親方をテーマに
目の前にして
目の前にしていやそれはねえなかなか
基本的にふざけてるんだから
まあそうなんですよ。だから私もねこの番組で散々子供はね靴職人なのに靴作らへんとかなんか言ってるじゃないですか。あとねお兄さんは虎に上と書いて勝るって読むのはこれは難読漢字が過ぎるんじゃないかと。ヤクミツルでもね、あの広角化でしかも漢字に強いヤクミツルですら読めへんのちゃうかというような話散々している中で、じゃあご本人の前で何を言えるんかなっていうので結構これ悩んだんですよ。悩んだ結果そうやのクイズ形式にしようということで、高野花さんの今までのエピソードを、まあ、三択クイズとかにしていって、で、その中で、ちょっとずつ、そのふざけた感じのエッセンスも入れていこうかなと。なるほど。でも、基本は、それを見たら高野花さんの歴史がわかるというか、まあ、その7分で高野花さんの歴史を語るのは、これはまあ、至難の技ではあるんですけれども、どんだけ大横綱やったかわかるような構成にしようと。思いまして。で、まあ、平成も終わるということで、もう平成の最後に、平成の大横綱、高野花浩二さんクイズっていうことで、クイズをまとめたんですけども、例えばどんなんかと言いますと、まあ、平成に、まあ、いろんな名言がありましたけれども、その、高野花親方が、まあ、高野花さんが平成の名言にほとんど、関わってるみたいなことを決め打ちして、平成の名言ほぼ高野花尽くしだみたいなことを言っておいて、じゃあこの3つのうち、名言のうち、平成の名言で高野花さんが関係してないものはどれでしょうみたいな。
間違い探しね。
間違い探しみたいな感じでやって。で、1、体力の限界。気力もなくなり、引退することになりました。
よしとる。
2、痛みに耐えてよく頑張った。感動した。
これも
3、めっちゃ悔しいとかね。ね、平成の名言、三大名言ですよ、これ。
明らかやもんね。
これは明らかですよ。プレゼンこうやって、ね、パワポで、刺し棒で刺しながらやってたら、もう高野アナさんがね、すぐに答え言いました。3って言いましたね。
ボケてくれて。
ボケないです。3、僕言ってません。僕関係ないですって言ってました。さんは田島康子さん。
そうね。あ、そうか。間違いやもんな。
間違いじゃんね。シドニーオリンピックで、銀メダルやったんかな。で、銀メダル取れなくて、めっちゃ悔しい。金が良かった。って言ってね。で、まあ、後に女優宣言とか、まあ、私と同じようなところあるんですよ。俳優宣言をするという。 私は田島、これ、安子さんのオマージュですかね、私のこの俳優宣言っていうのは。
ええの見つかったん
で、うん、で、そういうの、で、また戻って、うん、じゃあ体力の限界、気力もなくなり、引退することになりましたっていうのは、まあ、うん、千代の富士さんですよね。はいはい、今お亡くなりになられましたけども、うん、小さな大横綱、うん、貴乃花親方の前に一時代を築いた、ね、僕らがもっと小さい頃ですよ。はい、うちの、親の世代ということはないか、うん、あの間昭和30年ぐらいですかね。
生まれが
多分、うん、貴乃花じゃない、千代の富士さんは、はい、で、引退した時に、うん、だから1991年なんですよ、はい、平成3年なんですよ、はいはいはい、平成3年の夏場所の3日目に、うん、高藤力さん、後に賭博がねやめられなくて、うん、
こぼれ話が
相撲をやめちゃった人なんですけどもね、はいはい、高藤力、その人もだから、まあ当時藤島部屋、後の双子山部屋で同門ですよね、はいはい、高野花さんと、で3日目に高藤力さんに敗れて、でその夏場所っていうのは初日ですよね、うん、初日に当時18歳やった高花田に、まあ、初めての取り組み、初めて対戦したんですよ。で、それで負けて、で、その2日後にまたその兄弟子の高藤力に負けて、あ、もう次の世代が育ってると。特にやっぱりその新しいスター高花田に負けて、あ、もう安心して未来を託せるということでやめて。体力の限界、気力もなくなり引退することになりました。で、これが1991年なんですよ。で、次に、私が紹介した、痛みに耐えてよく頑張った、感動したっていうのは、うん、これはもう、大横綱になった後の2001年。うん、はいはい、2001年に、もう高野花になってたんですけれども、はい、体が、負傷が多くて、うん、と、その時も、右足ですかね。うん、負傷してて、負傷してたんだけれども、優勝決定戦で、うん、武蔵丸さんですよね。はい、私、昔、武蔵丸さんと似た人と、一緒に。
すっと行けよ、もう。
高校2年の頃ですかね。グループ交際というか、はいはいはい、交際というほどでもないんですけど、うん、初めて女の人たちと、うん、女性と、祇園祭りに行ったのが、はいはい、祇園祭りって結構ね、京都の高校生にとった一大イベントで、うん、祇園祭りに誰と一緒に行くか、はいはい、女の子と行けるかどうかみたいなのがあったりするんですけども、うん、高校2年の時初めて行って、うん、でも1対1じゃなくて、もう5対5とかそんな大人数ですわ。うん、で、行った時に、うん、一緒に行った中で、武蔵丸によく似た、女の子がいてね、はい。悪い意味じゃないですよ。はいはいはい、武蔵丸。
くっきりした。
そうそうそうそう。顔立ちくっきりしてて、うんうん、可愛らしいって言うんですけれども。はいはいはいはい、で、その人がまあ、浴衣着ててね、うん。もう、武蔵丸でしかないわけですよ。いやいやいや浴衣着てるから。
うん、まあまあまあ。どっちやねん。
で、すみだくん、この、はい、浴衣の帯の後ろに、うちわ刺してって言われて、うちわを刺すときに、うん、僕、ドキドキしてね。
そうや。
16歳の私はドキドキしたんですけど、うん、今から思ったら、もう、武蔵丸でしかないわけですよ。うん、そんな言うたら、いろいろ問題あるな。でも悪い意味でも何でもないですよ。
まあまあまあ。
ね。顔立ちはっきりした。うん、もう、それ置いといて、はいはいはい、置いといて。だからだからやっぱ平成とかってなってくると、やっぱり、ね、僕ら、もう青春が平成じゃないですか。まるまる。ね。だから、こういうね、もう武蔵丸というキーワードだけでも、こんだけいろんな思い出がね、
うん、
蘇ってくるわけですよ、ほんまに。だからもう、後のコーナーで喋ろう思うんですけど、うんうん、もう、善次郎という言葉だけでも胸がキュンキュンするんですよ。昭和51年生まれ、はいはいはい、もうね、いろんなことを思い出して、うん、まあ、それはさておき、うん、その武蔵丸を破って優勝決定戦で、うん、高野花親方がね、怪我したにもかかわらず、うん、それを見ていた総理大臣杯ですかね、うん、それを、私に来てた小泉純一郎、当時の首相が、痛みに耐えてよく頑張った、感動したって言ったのが、2001年、はいはい。で、これ、ね、いろいろ調べてて、びっくりしたのが、うん、その、千代の富士を引退に追い込んだ18歳だった高花田、うん、日の出の勢いの高花田と、うん、もう大横綱になって、うん、もうどっちか言ったら、もう満身創痍で、うん、もう引退せなあかんのちゃうかって言われてたんで、その10年後でしかないですよね、うん、2001年で。だから10年の間に一気に、うん、その各界の頂点に上り詰めて、うん、 ていうね、うん、であすごいなって僕らその10年って結構短い感覚で考えるじゃないですか、うん、特に僕なんて司法試験10年やってたんで、うん、もう10年っていうのは、うん、ほんまにちょっと前みたいな感覚でいるんですけど、うん、あその間に貴乃花親方は、うん、宮沢りえさんとの出会いがあり、うん、別れがあり、うん、そしてベランダではしゃいだことあったじゃないですか、カズと一緒にねベランダでワイン飲みながら最高とか言ったりとかして、うん、それをワイドショーで報じられたのに破局するみたいな、はい、そういうでもそういうのを詰め込めないわけですよ、うんはいはいはい、ご本人の前で、うん、別に僕は茶化してるわけでも、はい、いじってるわけでもなく、うん、あの貴乃花イコールもう平成であり、うんはいはい、そして私の青春なんですよ、うん、本当に、うん、本当じゃないねこれはな本当じゃないんですけど、まあそういうところもあるから、うん、でそういうクイズをいろいろ出してて、うんでも、どこまで踏み込んでいいかが、これすごい難しくて。はいはいはい、で、例えば次のクイズとかは、貴乃花親方、今は貴乃花親方にまつわる名言やったんですけれども、はい、ご本人にも名言があります、はいはい。まあ名言といえば、大関横綱に昇進するときの、うん、まあ口上ってありますよね。
あるある。
こう、四字熟語とかっていうのを定着させたのが貴乃花や、はいはい、親方やったんですけれども、この三つのうち、貴乃花親方が、口上で、ね、昇進するときの口上で使っていない四字熟語は何でしょうという問題で、1、不当不屈。2、不釈神明。3、清掃念天。っていうね、3択にしたんですよ。
ちょっと攻めたな。
少し攻めてますかね。あのね、いい四字熟語が思いつかなくて、で、横綱とかに昇進するときの口上であってもおかしくない、なんか四字熟語ないかなって思ったら、清掃念天っていうのはこれ、あの、ご存知ない方に説明すると、清掃がねじる、ねじ曲がる、まあ病気で、思春期の男性によくある病気なんですけれども、なんかね、あの、清掃がねじれるぐらいの覚悟で相撲に取り組みますみたいな、ことも、大丈夫ですか言えんこともないかなと思ったりとかして、中に、付け加えちゃってましてね、その時も、貴乃花親方が、ほんまにね、殺されると思いましたね。僕の顔をね、もう勝負師の顔に戻って、ほんまに優勝決定戦で、武蔵丸を上手投げで投げた時の顔でしたよ。武蔵丸言うても僕が、うちわを差し込んだ方の武蔵丸じゃないですよ。
それではない
よ。そうじゃなくて、ほんまもんの武蔵丸を投げた時の目で僕を、きっと見て、清掃念天って何ですかって。そういうねじる思春期によくあるそうです。三じゃありませんって言って、不当不屈なんですよね。不当不屈が大関の時の、とかって、すぐ話題を変えて、不当不屈、なんて言うたんですかね。うん、まあ、負けない心、
ね、
っていうことですかね。不釈神明っていうのは命がけ、みたいな。そうですよね、みたいな。もう清掃念天なんてないですよ、みたいな。
もうそこで何とか自分を取り戻したわけ。
そうです、そうです。でも、で、まあ、あと何問か出したんですけど、時間の都合で一問消化できなくて、うんはい、消化できなくてよかった、とか思って、清掃念天で殺されそうになったわけですから、そのね、最後に僕が用意してたのは、うん、まあ、これで平成も終わりになりますと。
はいはい、
で、平成の大横綱。うんね、貴乃花親方みたいな大横綱が生まれたわけですけれども、うん、令和、うん、新しい年号にも大横綱が生まれてほしいですね、はい、という願いを込めて、では、新しい年号は令和ですが、うん、新しい年号、元号の候補に上がったものがいくつかあって、うん、それがまあ報道されていますと。
はい、
次のうち、新しい元号の候補に上がっていないのはどれでしょう、
はいはい、
ということで、これ結構候補が多かったんで、6択クイズになりまして、1、栄光。これは A ですね。英雄の A に、光、それこそ棚橋博士の博士ですよ。弓編に、カタカナのムーと書いて、栄光。で、2、休暇。久しいに、大化の改新の化ですよ。化けるとか書いて。3、孔子。これは、広いに、至るですね。で、孔子。4、万な。これは万ですよね。うん、一重百千万の万に平和の和で万な。で、5が万法。これは同じく万に、うん、法ですね。保つで書いて。
はいはい、
万法。で、6が、うん、虎に上と書いて。まさるっていう。
絶対か
も。6択クイズ。このうち、 新年語、元号、年号の候補に上がっていないのはどれでしょうっていうのを用意してなかったんですけど。これはね、時間を押してて助かったなっていうな。そういう緊張が続く一週間があったせいで、ちょっと油断してしまいまして、風邪ひいてしまいまして、皆さんも、体調には気を使ってほしいなと。この季節の変わり目ですから。というわけで、遅くなりましたが、タイトルコール行きましょう。それでは行きましょう。隅田竜兵の、はまぐり御門の編。改めまして、こんばんは。俳優で弁護士の隅田竜兵でございます。今夜のハマグリボーイはお久しぶりの香川照江先生でございます。
お願いします。
というわけでオープニングでちょっとね時間取りすぎちゃいましたけれどもね、いろいろねメールいただいておりまして、そうですね、阪神広島戦、
うん、
チケットプレゼント係っていうのもね、これいただいておりますよ。隅田先生はじめまして、3月30日阪神広島戦のチケットがぜひ欲しいですということで、この方は名前言っていいのかな、ラジオネーム書いてないんで、まあ大阪の岡田さんとしておきましょうか、はい、この方ね、3月30日阪神広島戦のチケットがぜひ欲しいですって、うん、4月30日なんでもうこの時点で失格と。
いやいや厳しい
ということで申し訳ない、
書き間違えるただの。
いやあのちょっとね、当選の方は、はいはい、こちらからね、発送を持って返させていただきますということで、普段はサイレントリスナーでチケットプレゼントの時だけメールするなんてズーズーしいと我ながら思うんですが、どうしてもこのゴージャスな経験をしてみたいのです。もし当選した場合は母と一緒に行きたいと思います。熱狂的な阪神ファンの母を連れて行けたらこの上ない親孝行になると思っています。隅田先生のラジオ、下世話なネタでもさらっと品を保って話されていて聞きやすく、共感できる見方と自分とは違う新たな見方を教えてくれるので大好きです。メダカさんとか巨人さんのようにすでに知っている方々のことはより深く知れて、塩田さんや M 角さんのようにラジオで初めて知って興味を持って本を読んだりテレビを見ることも多々あります。隅田先生のラジオが私の世界を広げてくれます。ありがとうございます。これからも応援しています。頑張ってくださいねと、
メッセージくれてる
よ。メッセージいただいていますけれども、必ずしもこれ読んだということが当選という意味ではございませんので、
この方も入る一応抽選。
あ、そうですそうです、はい、いろんな、ね、方からメールいただいておりますよ。この方もラジオネーム椎名さん、奈良の方です。こんにちは、隅田先生、ハマグリボーイズの皆様、いつもラジコで楽しく聞いています。先週の美園さんの話を聞いて、なんだか昔の自分を見ているようでした。若い時はどこか話し合えば理解し合えると思うところもありましたが、大概そうではないということを多々感じます。この方は50代の方なんですかね、女性の方で、最近は相手と自分の価値観や性格の違いをまともに受け止めない方が実は賢い生き方なのかなと思うようになりました。最近はニュースでも思いもしない反応をする人など多いので、怖いなと思うこともあります。いろんな人に会った間合いを取りながら生きることが良いのかもと思うようになりました。そういう私も結構滑り込んでいく人のようで、言われるまで気づかず、言われるまで気がつかずでしたが、それが嫌な人もいると思います、とか、まあいろいろねメッセージをいただいてたりとかね。先週のね、みそのさんも、うん、私もね、初めて会う方で、ねえ、なかなかやっぱり会って話してみないと、うん、その人がどんな人なのかっていうのは分からないもんやなと、うん、やっぱりイメージだけでね、テレビとか、うん、そういうのだけで見聞きするの人も、ものと自分が抱いてるイメージと実際に会って話してみる感じっていうのは随分違うもんやなと思ったわけなんですけれども、この方も、阪神広島線のチケット、桜シート応募いたします、というようなことでたくさんいただいているんですが、うん、発想を持って、最初にメールでお送りするんですかね。で、当選しましたっていうのは。もう発想を持って、発想を持って返させていただきます。はいはい、あとですね、ハマグリスナーミーティング、4月27日の土曜日の、はいはい、5時からですね、うん、夕方5時から開始で、いつもね、この番組でおなじみのスポンサーの、うん、京都の不動産株式会社桜さんが展開されております、はい、マグロファクトリーで、開催するんですけれども、こちらの方はまだ募集中ですんで、はい。あと、まだ行けますね。枠がございますんで。
まだ席はある
んですね。はい、まだ席ありますんで、ちょっとね、どうしようかなって思ってる方は、メッセージ、メッセージというか、まあ、参加したいというメールを送ってくださいましたら、来て、お越しいただける方には、こちらの方から、スタッフの方からメール差し上げますんで、どしどしご応募ください。hen@kbs.kyoto、hen@kbs.kyoto、まだ行けます。ハマグリスナーミーティング係 4.27。はい、マグロファクトリーでございます。私も楽しみにしております、ね。はい、はい。はい。 勝手に弁護団。勝手に弁護団。このコーナーはですね、世間から叩かれている人や団体を勝手に依頼もされていないのに委任状ももらってないのに弁護するというコーナーなんですが、ラジオネーム琴の侍からいただいております。はい、墨田先生、照江先生こんばんは。先日来、爆笑問題の太田さんと善次郎さんの先輩後輩問題が話題になっています。客観的に見てどこに問題点があるのか、墨田先生の解説をお願いします。
客観的に。
いや、これね、言うたら爆笑問題のカーボーイとか、TBS ラジオですよ。で、ナインティナインのオールナイトニッポンとかで話題にされてるんで、ね、KBS 京都ラジオで私がね、あえて話す話でもないとは思うんですが、KBS 京都ラジオで私が話すしかない内容でね、話せたらなぁと、思うんですけれども、ちょっとね、冒頭でもちらっと言いましたけれども、善次郎っていうね、この響きがね、もう我々昭和51年生まれ、ね、照江先生も同い年じゃないですか。もうそれだけでね、飯何杯でも食えるような、その思い出話ができるんですよ、これ。そんなことないですか？
まあまあね、すごい有名な番組があって、すごい。
テレビのツボっていうのがね、僕ら高校時代ございまして、はい、ディレクターの佐山さんが24ですよね。24なんで、ほぼそういう記憶ないっていうか、まあ、当然ないですよ。
夜やしね。
夜でね、まあ、深夜1時前ぐらいにやってたんですかね。12時台ぐらいですかね、やってたと思うんですけれども、TBS じゃない、MBS で毎日放送で、テレビのツボっていうのをやられてて、で、だから、僕ら高1か高2ぐらいの時があったんですかね。
ま
あ、
ま
あ
高校生の時あったと思う。
大桃美代子さんとね。
はいはいはい。
後に、何でしたっけ
カメラマンみたいなやつ。
カメラマンじゃないです。戦場ジャーナリストの。
ジャーナリスト。
何氏でしたっけ
思い出せんな。
ね。二股かけてたとかなんかありましたよね。二股評論家みたいに
後
に。
浅木邦子さんと
みたいなね。あった人と結婚することになるんですけども、はい、その前の大桃美代子さんね、もう綺麗でしたよね。当時二股失礼ですけど、今も綺麗ですけど、初めてね、テレビのツボで見て、ああ、綺麗な人がいるんやなって思ったもんですけど、いや、ほんまにね、青春の響きなんですよ。関西の40過ぎのね、男の、ね、青春を思い出す、善次郎、貴乃花というと、もう平成の青春の、なんて言うんですかね、なんとも言えん、
まあ、ちょうどその時代にピタッと出会って、
ね、出会ってて、決して不安やったわけじゃないんですよ。
そう、それはあると思う。
決して不安や、こんな言うとあれですけど、ほんまに別に僕は不安じゃなくて、不安じゃないってことをそこまで強調する必要ないと思うんですけど、すごいな。だから僕は高校3年の時に、そういう漫才をやり出したんですよ。しんすけの人間漫談っていう番組で、で、巨人師匠の弟子になって、っていう時に、まあ、オール巨人の漫才道場っていうコーナーで、私が高校3年生で、同じ道場生で、3つ下の、9回裏西満塁っていうコンビがおったんですけど、その子らは、善次郎さんが好きです、言ってたんですよ。僕は高3で中、そいつら中3で、だから中3ぐらいの当時まだ高校生は僕らからしたらあんまり、そんなに不安になるような対象ではなかったんですけど、やっぱり中学生ぐらいの子からしたら、なんかすごい、かっこよくて、面白いお兄ちゃんみたいな。
そうそうそう、お兄さん感だな。まあ、さんまさんのイメージを。
平成の明石家さんまとか言って出てきてはったんですけど、で、僕はだからその時に、いや、ごめんなさいね、失礼なこと言って、いや、俺は善次郎好きやないな、みたいなことを、その時そいつらに言ってたんですよ。
そういう時代
や。そういう時代やったんですよ。言ってたんですけど、で、それで、まあ、そっから1年ぐらい経って、もうね、高校も卒業して、私が巨人師の付き人をして、それこそ KBS京都の前で、ね、巨人師匠ずっと待ってたりした頃の話ですよ。当時だから NGK、ナンバーグランド花月にね、いつも出入りしておりまして、その時に、普段は、だからそういう NGK とかの出番がないんですけれども、善次郎さんは。ある時テレビの収録かなんかでしょうね、その NGK に来られてて、楽屋に、3階のロビーでよくテレビとかでなんか、放送されるじゃないですか、吉本の NGK の楽屋って、
集まってる
ソファーがあって、集まるところに、善次郎さんが座ってはったんですけど、その時の善次郎さんの花と言ったらなかったですよ。もう、こんなに花のある人が世の中にいるんやって思ったのが善次郎さんですよ。かっ こええ善次郎って、
う
ん、うわーってほんまにね、あの男の私がもう惚れ惚れとするような、うん、もう花を全身から放ってはりましたね。あ、売れる人っていうのはこういう人なんやって思って、かっこいいなーっていうね、なんか芸人っていう感じよりも、
うん、
そのタレントというか、
うん、
いや本当にね、あのまばゆさというか、うん、未だにだからそれを思うんですよ。
なるほど。
あの善次郎さんの名前を聞いたら、
うん、
あの時の鮮烈な NGK の楽屋に、うん、あなんか誰かいるぞ、めっちゃかっこいいてるで、うん、善次郎さんやって思った時の、はい、それがあるから、もうね、あの善次郎っていう言葉を聞くとね、
うん、
もういろんなことを思い出すんですよ。その当時の自分のね体験とか思い出とかと込みで、みんなそうやと思いますけど、うん、そんなことないやろ。そんなことないと思うんですけど、まあまあ、でもだからね、いや、ほんまに、だから当時の善次郎さんの、うん、あの、だからね、あの光に、
うん
うん、相当するのは、当時、ノックさん、横山ノックさんが知事になられたばっかりで、うん、その年の春にならはったんですよ、知事に。で、ノックさんを関西テレビで初めて見た時は、
うん、
これ世代は違えど、
うん、
ノックさんの花もすごかったんですよ。ほんまに。横山ノックがカンテレの旧社屋ですよ、あの、東賀野町の、
うん、
入っていく玄関の階段を登っていく横山ノックを見た時も、ノックかっけーって。いや、ほんまに、横山ノックってこんなかっこいいんやっていう、はい、ほんまに五行が指してるって言いますけど、ほんまに五行が指してたんですよ。
なるほど。
で、それと同じようなのを感じたのが、善次郎さんやったんですよ。
なるほど。
だから鮮烈に覚えてるんですよ、その1995年。
うん、
私が、ほんまに、あの、あ、人前に出る人っていうのは、
うん、
こんな、その中でも、選ばれし者っていうのは、こんだけ光を発散してるんやっていうふうに、思ったのが、ノックさんと善次郎さんで、ね、あの、その後お二人ともね、いろんな、あの、ことがあったんでしょうか、ありましたけれども。ね、あの、で、このね、騒動っていうのは、あの、しかもね、もともとこれご存知ですか？経緯。
全然知らない。
これはなんかね、あの、だから善次郎さんがツイッターで、あの、バイキング、
うん、
やってるじゃないか。お昼に坂上忍さんが、ね、あの番組で、はい、まあ、電気グルーブの話題になった時に、
うん、
だから、あの、卓球さんの話ですかね。
はい、
卓球さんが、まあ、言うたピエール滝さんが、ああいうことで、まあ、うん、逮捕されて、まあ、起訴されてっていう状況の中で、
うん、
まあ、相方なのに、謝罪も説明もせえへんのは、うん、社会人としていかがなものかっていうような趣旨のことを、
うん、
そのまま東が言ったんですよ。
はい、
そのまま東って言うんですけど、まあ、そのまま東が言うた、東国原さんが言うたっていう、
はいはい
はい、それに対して、そういうことをね、テレビで、そういう正義ずらして、
うん、
そういう、そんなことを言う方がね、
うん、
うん、薬のことで、まあ、あ、薬ぐらいのことでみたいなことで善次郎さん書いてあって、それはどうなんやみたいなことでまだ言われたりもしてたんですけど、はい、そういうことを言う方がね、
うん、
社会人としてどうかと思うと、別に自分がやったわけでもないのに、みたいなことを、はいはいはい、まあ、善次郎さんが言って、
はい、
で、それが、そのツイッターで言って、それがまあ話題になったっていうことをサンデージャポンで取り上げたらしくて、
うん、
でその時に、まあ、司会の太田さんが、善次郎、善次郎っていう、ややこしい、面倒な、みたいな、なんか、そういう、
ちょっとネガティブ。
またこういう善次郎って厄介なやつでね、みたいなことを紹介して、チラッと言ったんですよ。言ったことに対して善次郎さんが、それを受けて、またツイッターで、で、それまでいろいろ今ね、海外でスタンドアップコメディとかっていうのをされてるんですけども、海外では全然、まあ、年下であろうと後輩であろうと、普通に善次郎って言ってくると。それを全然受け止められると。ただ、日本の芸界で後輩の太田くんに善次郎と言われると、カチンとくるのはなんでやろうみたいなことを、かっこ笑いみたいなんで、やってたわけですよ。
つぶやきやね。
つぶやいてて。で、それを受けて今度はカーボボーイで爆笑問題のラジオで、あの太田さんが、
はいはい、
なんで善次郎に善次あの太田君って言われなきゃいけないんだこの野郎みたいな、あいつは後輩だと、昔、太田兄さんと兄さん言うてライブに見に来てたと、
はいはい、
それがなんであいつ頭打ったんかと、前なんかあの
あ
何でしたっけ、演芸グランドスラムかなんかで頭打ったじゃないですか、太田さんが、あいつも頭打ったんじゃねえかこの野郎みたいなことを言って怒るというやり取りがあったという、
はいはい、
ですけど、なんかねもうそのそれで急に話題になってはったんですけど、
はいはい、
僕はもうその善次郎というフレーズだけでね、
はいはい、
もう青春のすべてがね、
もうそうと関係あれへんね。
そうそう、関係ないですよ。だから、もともとは言うたら、いろいろ、関係ないのの、この、ミルフィーユというかね、はいはい、関係ないことがどんどん積み重ねていって、もともとは、言うたら、電気グループの報道のあり方とか、はいね、うんうん、卓球さんの、うん、まあ対処の仕方がどうかとかっていうね、はい、言うたら、その、何ですかね、言うと事件を起こした人の関係者が、うん、そういう時にどう振る舞うべきかっていう話がどんどんそれていって、善、うん、次郎さんと太田さんどっちが先輩かっていう話で話題になってるんですけども、それを聞いてる僕はもっと関係なく、自分の青春の郷愁というかね、ノスタルジーに浸るという。
善次郎で
善次郎あの NGK3 階の楽屋とかね。だからね、
関係あり。
関係ない。いや、僕の、うん、なんちゅうか、青春の甘酸っぱい思いを刺激するフレーズというか、はいはいはい、キーワードが多すぎる案件なんですよ。というのは、このサンデージャポンっていう番組自体が僕昔出てまして、うんね、で、もうだから何年前まで出てたのかな ?7、8年ぐらい前ですかね。うん、出てて、まだ磯弁の時ですよ。橋本事務所で、勤務弁護士してた頃に出てたんですけど、はいはい、で、このサンデージャポンっていう番組も、僕、自分自身の中では黒歴史なんですよ。
まあまあまあ、苦い思い出
でね、はい、テルエ先生とかに当時相談してたりしてたと思うんですよ。まだ新人やのに、まあ、いろいろ事情があって、テレビとか出るようになって、ね、そんな別に経験もないのに偉そうなことを言うたりとかしてる中で、で、まあ自分の中で試行錯誤してたりとか、で、今やったらね、テレビとか出たとしても、これ言ってもらえませんかとか言われても、嫌なことだったら嫌ですって言うんですよ。はいはい、いや、言いません。嫌ですって言うんですけど、当時はこれ言ってくださいとか言って、嫌やな、思いながら言ってたりとかね。
しゃあないわ。
その、
分かってない
し、うん、その、弁護士としても分かってないし、うん、その上、言うたら、テレビの世界のことも分かってないし、うん、分かってないこと尽くしなわけで、うん、その中で、そういう、今から考えたらすごい恥ずかしい振る舞いをしたことがあったりとか、うん、そういう、それも甘酸っぱい、
はいはい、まあまあまあまあ。
自分の中であるんですよ。ああ、サンジャポの頃な、みたいな。うん、でも、未だになんかサンデージャポン出てはりましたよね、とか言われたりとかね。はい、やっぱり全国ネットの人気番組っていうのは影響力が多くて、うん、あの時見てましたとか、うん、最近ね、今週サンジャポ出るんですかみたいな。お前、全然見てへんやろっていうね、その時点でね。サンジャポンも見てないし、俺のことも知らんやろっていう。もう7、8年、もっとかな、ずっと出てないんですけど。うん、で、それも、辞める時も、いや、まあ、言うと、あんまり良くない辞め方をね、うん、言うと、スタッフの人と揉めるというわけでもないんですけど、最初その番組で、まあ、なんか自分としても何とかして、うん、なんかテレビでね、うん、印象の強いことを言わなあかんみたいな意識があったんで、うん、あれは当時、だから東国原さんが、それこそまだいろいろ重なってくるんですよ。うん、東国原がね、そのまま東さんが、宮崎県知事になって、急に時代の寵児のように、うん、
はいはい、
なんか、ねえ、ワッシュワッシュだって時あったじゃないですか。時代は東国原やみたいなね、はい、恐ろしい時代があったんですよ。10年ほど前に。
まあまあ、
あったでしょ。
頑張ってはった
んですけど、なってて、ほんで、その時に、うん、自民党の総裁選に出るでへんみたいな話あったでしょ。自民党に入る入らへんの時に、うん、自分を総裁にするんだったら、自民党の総裁にするんだったら、うん、自民党に入ってもいいみたいなことを言い出したりとかしてた時あったでしょ。うん、国政に出るでへんみたいな時に。はいはいはい、ほんで、その時に結構、世間では、あ、いいんじゃないか、東国原みたいな流れになってた時があったんですよ。うん、はいはいはい、でも自民党の、その時当時まだが自民党が政権与党やった時だと思うんですけど、うん、自民党の総裁イコール日本の首相なわけですよ。そのまま東がね、日本の首相になる国って亡命したくないですかって僕思ったんですよ。僕はその時も、今も思うんですけど、うん、で、その時テレビでなんかみんながどっちかって肯定的やったんですよ。サンジャポとかにもよく出てきてたから、東さんが。
仲間やから。
仲間やから、肯定的にやってる時に、はいはいはい、いや、僕は嫌ですっていうことを言ったんですよ。東国原さんが、うん、自民党総裁になるようなことになったら僕は亡命しますみたいなことを言って、うん、こんなしょうもない話ねとかでボロクソ言ったことがあったんですよ。その時に。うん、そうしたら、なんかそれはすごい評判が良くて、
はいはい、
視聴者からね、はい、その通りだっていうなんかいろいろメッセージが来たらしくて、でそれを受けてプロデューサーとかが、すみだちゃんもっと言ってよ、はいはい、もっとガンガン言ってよとかで何でも噛みついてよとか言われて、とりあえずそういうキャラクターをつけられてやってたんですよ。はいはい、自分も調子乗って、はいはい、でそれこそ宮崎県に東さんに、うん、取材しに行ったりとかね、直接なんか突撃インタビュー、アポなしインタビューとかって行ったりとかさせられたりとかして、っていうことがあって、うん、それ噛みつきキャラみたいなことをしばらくしてたら、うん、今度は民主党に政権が変わったんですよ。うん、変わった時に、まあその時に民主党の政権のある入閣した人に関して、うん、 まあ、私がこれはいかがなものかと。うん、この人を入閣させた、この人もともと自民党で、ザ・自民党みたいな、うん、ああ、まあ、イメージを僕は持ってると。うん、この人が入ってしまったら、うん、その政権交代当時、まあね、いろ、うん、まあ、世の中が期待してたことと、うん、全然その趣旨が合わんのじゃないかみたいなことを、うん、まあ、言ったことがあって、はい、すると、その、まあ、私が批判した人の、うん、まあ、秘書ですかね、が、その番組を見てたかなんかで、はいはい。で、クレームが来たんですよ、番組。で、来て、で、それで、それで、私、ハンサンデージャポン、各週で出てたのを3ヶ月ぐらい休ませられたことがあって、それはその人が休ませろと言ったわけじゃ、でも何でもないんですよ。
実情やね。
そうなんですよ。番組側が、まあ、忖度したみたいな形で休んだことがあって、それ以降、復帰はしたんだけれども、今度はまたそのプロデューサーが、言わんといてくれてたんですよ。もう、お前言ったらややこしいことになるから、言わんといてくれと。
なるほど。
それだったらもう、でんといてくれって言われたらこっちとしてはね、
はいはいはい、
もういいんですけど、うん、でもただ私当時、タイタンに所属してたわけですよ。
はいはい、
橋本さんの事務所にいた関係で、うん、タイタンにいるもんだから、うん、タイタンの太田社長の顔も立てなあかん
と。なるほど。
番組側としては、はいはい、そういう大人の論理としてはわかるんですよ。はいはい、だから、隅田は使わざるを得ないと、
うん。
使わざるを得ないんだけれども、使い、あんまりいらんこと言ってほしくない、うん。だから黙っとけみたいなことになっちゃったんですよ。
うん、
で、ある時、何やったかな、なんかの番組の中で、うん、私が言ったら、もう黙っとけみたいなことを指示が、直接そのフロア AD が来て、もう黙っといてくれって言われてます。来たんですよ。
はいはいはい、
もうそんなこと言われたら、
すごいな、
ね、カチンってこれじゃないですか。
出さしといて。
出さしといて。黙っといてくれって。出てる意味じゃないじゃないですか。だから今やったらね、ね、もう、ね、子供も生まれて、固定収入のことを考えたら、はいはい、あ、黙っといててお金もらえるんやったら、みたいなね。
いや、ややこしいな。
黙ってて。
それであれよ、そのノリで。
いや、でも、そういうね、いろいろ考えるかもしれないんですけども、はいはいはい、その時はもうそれカチンと来て、はいはい、もうそのまま、終わって、もう、絶対出えへん、
はいはい、
その、プロデューサーの人に、
うん、
もう、腹立つ言
う
て、
うん、
もう、文句言ってね、
うんうん、
もうこんな番組出るか、言うて、そんな言える立場でも何でもないんですよ。
はいはいはい、
のに、
バーターみたいな
んで
出て
んの。バーターで出てるくせに、出してやってんのに、こんなもんない、こんな番組出るか、言うて。帰ってって、
ほうほうほう、
でもそこから出なくなって、
なるほど、
出なったんですけど、
うん、
そんな言える立場でも何でもないんですよ、うん、今から。だからそういうなんかね、まあまあ、自分の恥ずかしい行動をした、
はいはいは
い、いろんな恥ずかしい思い出が凝縮されてるのがサンデージャポンで、
う
ん、
なるほど、
で、そこで、その東国原とか、うん、サンデージャポン太田さんとか、
うん、
そういう、で、うん、青春の思い出の善次郎が加わったら、全次郎さんの名前までね、
はいはい、
もういろんな自分の恥ずかしいあれとかがね、はいはい、でその時に僕はもう怒って、
うん、
もう嫌やとか言って帰った時に、
うん、
その話は全然してないんですよ。もう自分の中で思ってそのスタッフの人に話したんですけど、
うん、
帰ったんですけど、その私のまあなんていうか、
うん、
雰囲気を察した同じ楽屋にいたデーブスペクターさんが、デーブさんには何も言ってないんですよ、
うん、
何も言ってないのに、その後僕は新幹線で当時大阪に住んでたんで、大阪まで戻ってたら、デーブさんから長文のメールが来て、その内容を読んだら、私の考えてることとか思ってることとかを全て察した上で、長いメールを、それまではダジャレのメールとかしかね、送ってこなかったデーブさんが、ほんまに優しいメッセージを送ってくださって、だからもう、だからそっから私のデーブ・スペクターへの尊敬というかね、
いやいや、
日本人よりも日本人的で人の心を察してくれる人で、っていうのもいろいろ込みの甘酸っぱい、まだ自分がなんか青い頃の、まあ今も青いですよ、まだ全然青いですけど、そういういろんなことを思い出させるのが今回の騒動で、もう、なんていうか全部盛りなんですよ。私の恥ずかしい思い、
うん、
青春っていうのは恥ずかしい思いやと思うんですけど、
うん、
それの全部盛りが、
うん、
それ、しかもそれが高校の時とか、漫才やりたての、まだ20歳そこそこの時と、
うん、
あと弁護士になってすぐで、また新たな、なんていうんですかね、また、社会人になったんだけれども、未熟やった、30そこそこの頃の、
うんうんうん、
いろんなことがね、全部盛りで僕にこう押し寄せてくるんですけど、
うん、
これ全くこの善次郎さんと太田さんとの騒動とはもう関係がなくなってるんですよね。
まあ素材として楽しむ。
素材として。だから僕はね、もう最近ずっと善次郎リサーチをしてるんですよ。ツイッターでも、起きてまずやるのが善次郎で検索をするっていうの。これはもうね、去年に若狭勝さんに夢中になってて、 ね、若狭さんが、うん、ね、あの、小池百合子さんの右腕みたいな感じで、さっそうと出てきて、さっそうと出てきたかと思ったら自分だけ落選するっていう、あの流れのね、あ、ここでちょっと若狭正郎さんになって、若狭正郎でずっと検索してた頃があるんですが、はい、あれ以来ですかね、この、男性にハマるっていうのは、年上の若さアーチをして
た。そのまとめ方おかしい。
だから僕は注意深く見てるんですよ。だからね、あの、それこそね、ツイッターとか見てたら、善次郎さんのね、その昔のこととか、で、今ね、そういうスタンダップコメディとかで海外で活躍されてるっていうことも何も知らずに、調べることもなく、善次郎さんにね、罵詈雑言浴びせてる人がいたりするんですけれども、それは違うんですよ、やっぱり。楽しみ方がまず違うんですよ、やっぱり。ね。楽しみ、こういう僕みたいなね、全く関係なくてもいいから、何でもそのね、そういう何かしらの、事象があれば、それで絡めてね、なんか、ね、自分を顧みたりとか、ね。あるいは楽しい思い出に引き寄せたりとか、そういうことしたらいいのに、一回、善次郎リサーチしてくださいよ。善、はいはい、善次郎サーチしたら、ほんまに、すごいことを言ってる人もいたりとか、あるいはものすごい善次郎さんの肩持ってる人がいたりとか、はいはい、そこまで、その善次郎さんに肩入れするのも
先輩や後輩やいうだけの争いだから
。いや、そうなんですよ。
こっちはでもええが。
僕ら良かったですね。僕弁護士って、先輩後輩ってはっきりしてるじゃないですか。
まあまあ、年次でね。
年次で、キーっていうのがあって、その司法研修所に入ったキーではっきりするんで、照江先生やったら55期、僕やったら61期。だから同い年やのにもう完全に先輩って分かってるから、だからね、絶対その、呼び捨てすることも。
まあまあまあ。言葉だけはな。
言葉だけはね。形式的には。
取り扱いはかなりも
う。取り扱いは、まあ同い年っていうのがね、出ちゃう時あるんですけれども、そういう接し方をっていうのがね、はっきり敬語でとか、先輩でっていうのはあるんですけど、やっぱり芸人っていうのはなかなかね、デビューの、時期をどこにセッティングするかみたいなのがあったりとかして。だからその、上岡龍太郎さんに弟子入りしたのは1987年だけれども、初舞台踏んだのは次の年やとかやったら、どこを基準にするかがわからなかったりするみたいで。で、またね、これね、いろいろ、私の青春の、こう、いろいろ全部盛りになるのは、また、善次郎さんのこといろいろ調べてたね、善次郎さんは、1988年に、今宮恵比寿の新人漫才コンクールの福笑い大賞、月亭要善次郎で取ってあるんですよ。
なるほど。
で、その6年後、1994年に、私もその賞を取ってるんですよ。うん
はいはい、ダウンタウンも取った
と。ダウンタウンも取ったというね。
由緒正しい。
由緒正しい。そう考えたら、僕も芸歴長いなっていうね。よう考えたら。
まあ、それは高校生
から。1994年に今宮ベス取ってるんやから。
うん、まあまあ、すごい仕上がり方が早かったね。
だからそっから考えたら、うん、照井先生、僕先輩ちゃいます
ややこしいな。気にしてへん言ってるやん。
隅田隆平のハマグリ御門の編、4月17日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。